今日はイエス様のもとを訪ねたこのパリサイ人、ユダヤ人の議員であるニコデモとイエス様のその会話のお話です。ニコデモはこの夜イエス様のもとを訪ねたとあります。今の私たちが夜訪問すると聞くと全く違ったイメージを持たれると思うんですけども、ユダヤにおいての夜の訪問というのはそう非常識ではなかったようです。というのは、あちらいわゆる中東と呼ばれるあの地域は日中はとても気温が高い、外に出るのが控えるのが普通のことです。この後の4章でサマリアの女性が登場します。これは全く対照的な場面で、真昼水を汲みに来るんです。この人がどうして真昼に水を汲みに来たかというと、真昼だったら誰もいないだろう、全く対照的です。しかもこのサマリアの女性、パリサイ人のニコデモ、その立場も対照的だ。サマリアの女性は誰にも会いたくないところでイエス様と出会った。ニコデモはおそらく夜ということはイエス様にだけ会いたいと、日中もういろんな人と対応しているイエス様の姿をニコデモは見ていたわけです。その忙しい時ではない、すべてが終わった夜に個人的にお会いしたい、しかも日中の暑い中で短い時間というのではなくて夜落ち着いて、しかもユダヤにとって夜というのは一日の始まりです。イエス様にお会いしたい、お話ししたい、そして場合によったら食事を共にしてじっくりと、そういう思いではなかったかなと私は考えるんです。先ほども言いましたサマリアの女性、これは全く対照的な2人ですが、私はどちらもイエス様の救いを受け入れた人だと思っています。こちら側がどのような人物だというのは神様には問題ではない。聖霊様はあらゆる人の心を開かれ、イエス様の救いを実現してくださる、そういうお方だ。このニコデモの物語はそのことをはっきりと示しています。またニコデモが訪れた夜というのは私たちの今の状況を表しているような気もします。全く先行きが見通せない、夜明けではない夜更けです。だんだんだんだんこれから暗くなっていく、そんな思いがさせられる。ニコデモもそのような夜の状況に心はあったのではないでしょうか。パリサイ人、イスラエルの教師、聖書を人に教えることもできるほどの人物が神の国を見ることができない。当時のイスラエルはローマ帝国の支配にあって、神の国の到来、イスラエルの復興を切望されていました。ですからこのイスラエルの教師であるニコデモはもう何度も質問されたでしょう。いつこのローマの支配から解放されてイスラエルは復興するのですか、聖書には何と書いてありますかと、ニコデモは答えに窮したかもしれませんし、いろんなことを答えた、しかし確信がない中にイエス様を見、このお方ならばと自分が答えられない、その答えを何とか教えてもらいたいと訪れたのではないでしょうか。本当に私たちも今、先行きが見通せなくて、この先出口はあるのかという、私たちもその問いを持っていることでしょう。いつ解放されるのか。ところが神の国の到来について教えてもらいたいとやってきたニコデモに対してのイエス様のお答えはこうだったんです。3節です。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。 人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。今までの口語訳聖書では、よくよくあなたに言っておくと。よくよくという言葉が、誠に誠にと変わっています。すべて、ほぼすべてそうです。よく言っておく、一回だけのところは、誠にあなた方に言いますと。口語訳でよくと訳され、今の新しい聖書で誠にと訳されているこの言葉は、アーメンなんです。以前もこれはお話ししたことがありますが、ヨハネはこれを2回繰り返して記しています。アーメン、アーメン。人は新しく生まれなければって、これが実際の言葉です。アーメン。私たちが祈りでアーメンというあのアーメンです。確かなことです。真理ですと。だから、誠にという言葉の方が意味は伝わってくるなと思います。二度も言っていることはもう間違いないという、念押しですね。アーメン、アーメンと言われたから、ニコデモは驚くわけです。いや、これ、イエス様は本当のことだって言われているって。でもそんなことありえるんだろうかと、疑いようのない事実だと念押しで語られたそのことが驚くべきこと。しかもこんな年を取ってまた新しくなるとはと、これも私たちに非常に近い状況ではないだろうかと。もうこの年になってから特にもういろんな問題が起こってくると、そんなこの年になってからそれ対応できないし、そのこうしてみなさい、今までと違った生活をしていかないといけないと言われても、そうはできない。どうやって新しくなれますかと。私たちはどうしても変わらなければならない、新しくならなければならない。どうやって変わるんですか。自分はどうしたらいいんですか。自分はどうしたらここに陥ることが非常に多いのではないかと思います。しかしこの新しく生まれるということは、つまり神様によって生まれる。それが見えてなかったんです。ニコデモは自分自身こう語っています。2節に、神が共におられなければあなたがなさっているこのような印は誰も行うことができませんと、ニコデモははっきり自分の見たことを語っています。神様が共におられるということがはっきりわかる、その御業がなされている。それもあらゆる人に。一人一人にイエス様を信じる、その心が与えられ、そしてそこに神の国が訪れ、神の国の権威が表されて、癒しがなされた。神の国をニコデモは見ているんです。しかしそれをニコデモは、神の国の到来だ。イエス様によって、このお方が来られたということによって、それを受け入れることによって神の国が始まるんだとは思えなかった。見えなかった。私たちも見えているだろうかと。一人一人が自分はこうだからと本当に自分自身に支配され、まだ肉から生まれたものとして歩もうとし、そうではない。神様は確かにあなたのそのうちに御業をなされ、あなたは神のものとされた、神様の愛にあなたはもう支配され、神様の語りかけ、愛の御言葉をこうして親しく聞いているではないか。神の国は始まっている。しかしそこに生きているかどうか。私がとなったら神の国は見えない。だから新しく神様から始めていく。私がどうだこうだではなく、神様が 私をそうしてくださる。ニコデモがそのことを教えます。パリサイ人、きっちりと聖書に基づいた従った生き方をしていて、しかもその教師であり、人々に教えるほどでもある。またそのことが信用を受けてユダヤの議員ともなっている。それほどの知識や地位を持った人がそれでは生きられないのだ。そこから人間の努力という、そのことにおいて神の国を見ようとする、そのことから神様の恵みによって見させていただく、そのように変えられるときに、あなたは見ることができる。まことにまことに、あなたにはできないが神には何でもできる。そうでなければニコデモほどの知識を持ち、そしてまたそれだけの、まあ、年老いてからと言っているわけですから、ニコデモは相当の経験もあっても、そしてイエス様と出会ってなお神の国が見えない、そういうことがあり得るんです。イエス様は続いて答えられます。五節に、まことにまことにあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。と、新しく生まれるということ、神に生きるということがどういうことか、それが水と御霊によって生まれる。水というのは、まあ、水のバプテスマ、悔い改めです。ああ、もう自分はこのままではダメだ、変わらなければならないと。しかしその悔い改めるだけでは新しくならない。まずはこのままではいけない、この自分ではどうにもならないという自覚が必要ですが、そこで自分ではどうにもならないので御霊の助けがなければ